知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。配達員を装うなどの強盗からの身の守り方です。来訪者への対応についてです。犯人と対面しないことが重要です。年配の方はもちろん、お留守番をするお子さんにも来訪者への対応方法をしっかりと伝えておきましょう。すぐにドアは開けないでください。まずはインターホンやドアスコープで相手を確認しましょう。在宅中でも玄関や窓の鍵は確実に閉めておきましょう。そしてドアを開けるときはドアチェーンやドアガードをつけたまま開けるようにしましょう。宅配を利用する際は置き配を活用しましょう。配達員へはインターホンやドア越しに置き配を希望することを伝えてみましょう。警察庁では宅配事業者と連携した防犯対策の合意をしています。宅配事業者を装った強盗などに対する防犯対策として、宅配員が訪問した場合でも、非対面での荷物の受け取りを希望した場合には、各事業者の定める方法、置き配などに基づき、受け取り人の意向に沿うよう努めることとしています。置き配以外にも、宅配ロッカーやコンビニでの受け取りを利用する方法があります。宅配業者に確認してみましょう。また、インターホンやドア越しに、宅配員に対して誰から誰へ送られてきた荷物なのかを確認したり、宅配員が会社の制服を着用しているかどうか、社員証の提示に応じてくれるかなど確認したりして、本物の配達員かどうかをしっかりと見分けましょう。配達員を装うなどの強盗からの身の守り方についてご紹介しました。子供の防犯についてです。ここ数年、日常生活の中で子供が犯罪の被害に遭う事件が後を絶ちません。子供を犯罪から守るためには、保護者や学校関係者はもちろん、地域住民などを含めた大人が一体となって防犯に努めるとともに、子供たち自身の防犯能力を高めることが必要です。ここでは、子供に向けた防犯についてをご紹介します。まず、よく知らない人についていくと、どこかに連れて行かれて怖い目に遭うことがあります。もし知らない人に声をかけられたら、その人に近づかないこと、手を伸ばしても触られないくらいまで離れましょう。また、知らない人から今日はお家の人はお留守かななどと声をかけられても、なるべくお話をしないようにしましょう。特に自分の家族のことは話さないようにしましょう。そして、おじさんはお父さんのお友達だよ、一緒に行こうなどと言われたら、ちょっとだけ知っている人の場合は家の人に聞いてからと答えましょう。一人でいると怖い人に声をかけられやすくなります。それに、もし何かあっても誰も助けてくれません。一人にならないようにするには、 暗くなる前にみんなと一緒に帰るようにします。知らないうちにみんなが帰っていることもあります。近くに友達がいるかいつも確かめましょう。もし一人になってしまったら早いうちに帰りましょう。人がいない場所や道には近づかないことです。出かけるときや何かあったときはきちんと知らせましょう。出かけるときには家の人にどこに行くかを必ず伝えます。出かけた場所で知らない人に声をかけられたり変なことをされたら家の人や先生に知らせてください。どこかに出かけるときは、例えば公園で誰々ちゃんたちと遊んできます、5時には帰りますと、どこに出かけるか、誰と会うのか、何時ごろ帰るのかを家の人に伝えてから出かけましょう。違う場所で遊んだり帰る時間が遅くなるときは必ず家の人に連絡します。もし出かけた場所で何かが起きたら、例えば怪しい人に声をかけられたり連れて行かれそうになったら、必ず家の人か先生に知らせることです。誰にも言うなと言われていても必ず知らせます。もし怖いと感じる人がいきなりみんなを捕まえたり車に引き込もうとする時があったら、そんな時は大声で助けてと叫びます。例えば知らない人の車の中に引き込まれそうになった時、人通りの少ない場所や薄暗い場所で知らない人に手をつかまれた時、留守番をしている時にお客さんや配達の人が無理やり家の中に入ってこようとした時です。怖い人に捕まえられそうになったら大声を出してすぐに逃げます。何もされていなくてもなんとなく怖いと思ったら逃げましょう。例えば一人で道を歩いていたら後ろから誰かがどんどん近づいてきた時、遊んでいたら物陰から知らない人がじっと見ていて遊ぶところを変えてもついてきた時、怪しい人に声をかけられたり捕まえられそうになった時はすぐに逃げます。怖いと思ったら近くのお店、近くの家、交番などに逃げます。そしてなぜ逃げたのかちゃんと説明しましょう。また日頃から子供110番の家の場所を確かめておきましょう。怖い目に遭いそうな時は子供110番の家のマークがあるところに逃げます。町によってマークが違うこともありますので、家の人と一緒に確かめておきましょう。このようにいつどんなところで怖い目に遭うかは分かりません。そんなもしもの時に役立つものを紹介します。一つ目は防犯ブザーです。ボタンを押したり紐を引っ張ると大きな音でブザーが鳴ります。大声で助けを呼ぶ時に使います。普段から身につけておき、遊びに行く時は必ず持ち歩きます。もしもの時はすぐにブザーを鳴らせるように家の人と練習をしておきましょう。電池が切れていないか1ヶ月に一度は確かめておきます。2つ目はテレホンカードです。外からすぐに電話をかけることができます。公衆電話の場所を確認しておきましょう。遊びに行くときは必ず持ち歩き、家の電話番号や家の人の携帯電話の番号をメモしておきましょう。帰りが遅くなるときは必ず家の人に電話をしましょう。携帯電話を持っている人はいつも持ち歩くようにしましょう。3つ目は笛、ホイッスルです。危ない時に吹くと高い音が鳴るので防犯ブザーの代わりになります。小さいのでポケットにしまっておけます。学校の行き帰りや遊びに行く時には必ず持ち歩きます。もしもの時にはすぐに笛を吹けるように家の人と練習しておきましょう。防犯ブザーを持っている人も壊れていた時のために代わりの道具として持ち歩くようにしましょう。4つ目は携帯ライト、懐中電灯です。電気が光って暗い場所を明るくすることができます。子供でも持ち歩けます。なお小さいライトを選ぶようにしましょう。暗い道を通るときはライトで道を照らしながら歩きます。電池が切れていないか1ヶ月に一度は確かめておきましょう。 では最後に子ども防犯テストです。問題1、公園で遊んでいたら知らない人が面白いゲームがあるから一緒に行こうと言いました。あなたはどうしますか？ A 一緒に行く、 B 行きませんと言って公園から離れる。正解は B、 知らない人に声をかけられたらすぐにその場を離れます。知らない人は次のように話しかけてくることがあります。うっかり返事をしたりしないようにします。例えば、犬が逃げたので一緒に探して、家の人が事故に遭ったよ、またお菓子を買ってあげるよ、財布を落としてしまったんだ、他に今日はお家の人はお留守かな、などです。知らない人があなたに面白そうなことを言って一緒に行こうと言われても、行きませんと言ってその人から離れましょう。問題2です。公園に行ったらトイレに行きたくなりました。トイレの周りは暗くて人がいません。あなたはどうしますか？ A 友達と一緒にトイレに入る、 B 一人でトイレに入る。正解は A、 友達と一緒にトイレに入るです。暗い場所には怪しい人が隠れていることがあります。友達と2人以上でいるようにすると怪しい人が声をかけにくくなります。怪しい人は次のような場所にも隠れていることがあります。自転車置き場、駐車場、階段、踊り場、屋上、エレベーター、路地などの細い道です。問題3、公園でかくれんぼをしていたら日が暮れて暗くなってしまいました。あなたはまだ鬼に見つかっていません。この後どうしますか？ A そこに隠れ続ける、 B みんなのところに戻りそろそろ帰ろうよと言う。正解は B、 みんなにそろそろ帰ろうよと言いましょう。暗くなると怖い人たちが悪いことをしやすくなります。日が暮れる前にみんなでまとまって帰りましょう。一人で遊んでいる別の子がいたら早く帰ろうと声をかけましょう。問題4、隠れたところから出てきたあなたはみんなのことを探しました。でも見つかりません。みんな帰ってしまったのかもしれません。あなたはこの後どうしますか？ A みんなを探す、 B 帰る。正解は B 帰るです。夢中になって遊んでいるとみんなが帰ってしまっても気づかないことがあります。一人にならないように友達はどこにいるか確かめながら遊びましょう。友達がいなくなった時は一人で探したりせず、すぐに家に帰りましょう。帰ってから家の人に話せば大丈夫です。問題5、あなたは公園を出て家の方に歩き始めました。途中にとても暗くて人の少ない道があります。あなたはどうしますか？ A 怖くないので普通に歩く、 B 人通りの多い道を選んで歩く。正解は B、 人通りの多い道を選んで歩くです。暗い道や人の少ない道はなるべく通らないようにしましょう。どうしても通らないと帰らないときは携帯ライトで道を照らしながら歩けば安心です。隠れている怪しい人を見つけやすくなります。怪しい人がいたらなるべく近づかないようにして通り過ぎましょう。怖くなったらすぐに逃げること、防犯ブザーやホイッスルを使えるように用意するのもいいでしょう。問題6です。家のそばに車が止まっていました。中から誰かがこちらを見ているようです。あなたはどうしますか？ A 知っている人かもしれないので車に近寄ってみる、 B 車から離れたところを歩く。正解は B、 車から離れたところを歩きます。車に近づいたら中から知らない人に引っ張られてしまうことがあります。そのまま車でどこかへ連れて行かれるかもしれません。怪しいと感じた車には絶対に近寄らないようにしましょう。問題7、車の窓が開きました。 中から知らない人が、家の人が病気だよ、一緒に病院へ行こうと言われました。あなたはどうしますか？ A 知らない人には近づかず走って逃げる。 B 大変なのですぐに車に乗る。正解は A 知らない人には近づかず走って逃げます。怪しい人だ、怖いと思ったらすぐに大声を出したり、防犯ブザーを鳴らしたり、逃げたりできるようにしましょう。逃げるときは人が多そうな場所や子供110番の家に逃げたりしましょう。最後の問題、問題8です。あなたは家に帰りました。家の人は晩ご飯の用意をしています。あなたはどうしますか？ A すぐに公園や帰る途中で知らない人に声をかけられたことを話す。 B 知らない人に会ったけれど家の人は忙しそうなので話さない。正解は A 怪しい人を見かけたり話しかけられたり怖い目にあったりしたら必ず家の人に話しましょう。もし怪しい人に家の人に話したらもっと怖い目に遭わせると言われていても大丈夫です。家の人にすぐに話せないときは学校の先生や警察に知らせましょう。皆さんは何問正解しましたか？子供を犯罪から守るためには保護者や学校関係者をもちろん、地域住民などを含めた大人が一体となって防犯に努めるとともに、子どもたち自身の防犯能力を高めることが必要です。みんなで気をつけて事件を防ぎましょう。ここでは子どもに対する防犯についてご紹介しました。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。防災メモ。家の中の家具や家電製品は地震が起きたとき安全ですか？特に活断層による直下型の地震が起きた場合、テレビや電子レンジが宙を飛んだり、タンスや冷蔵庫も動いたりします。神戸市消防局のまとめでは、阪神淡路大震災で怪我をした人のうち7割近くが家の中で倒れてきたものや落ちてきたもので怪我をしていました。タンスや本棚、大きな家電製品、ピアノなどはできるだけ固定するようにしましょう。家電製品には専用の転倒防止金具がある場合があります。メーカーや販売店に問い合わせてみましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。